決算審査特別委員会の審査から総括質疑。3年度決算議案は、梶原幸子議員が委員長、森喜彦議員が副委員長を務める決算審査特別委員会に付託され、全体会議及び分科会で慎重に審査しました。ここでは9月27日に行った全体会議での総括質疑の主な質疑と答弁の要旨についてお知らせします。コロナ禍に対し適切な事業実施を。新型コロナから市民の命と財産を守るため、9次にわたる補正予算を編成した。国等の財源も活用し、新型コロナへの適宜適切な事業展開に取り組んだが、どのように進めたのか。
迅速かつ的確に対応するため、担当管理職の配置やプロジェクトチームの設置など、機動的な執行体制の確保に努めた。全庁一丸で保健所業務の応援に取り組み、保健所職員が専門業務に注力することで、感染拡大の影響を最小限にできたと考えている。
国の新型コロナ地方創生臨時交付金を有効活用してきたが、支援が少し遅れた事業もあったと感じた。3年度を踏まえた今後の対応は、
社会情勢などを踏まえ、交付金は補正予算で実施する事業の財源としてきた。今後も状況に応じ、市民生活や経済活動を支援する事業に活用していく。
市税の納付機会拡充の取り組みは、市税の納付機会拡充を図るため、キャッシュレス決済の納付手段を拡大した。3年度はキャッシュレス決済のうち、電子マネーでの市税納付が3万件を超えた。市税収納におけるデジタル化の取り組み状況を聞きたい。
コストも意識し、電子マネーやクレジットカード決済の導入、AI、人工知能を活用した税の問い合わせの24時間対応など、デジタル技術の活用を積極的に進めてきた。また、3年度には電子マネーの種類を拡大した。
市税収入において、法人税は増収であったが、個人市民税が5億円ほど減収となった理由は、
前年度と比べ、納税義務者はほぼ同数であるが、課税対象となる給与収入の減少により、全体として減収となった。
ポイント還元事業の受益者は、キャッシュレス決済によるポイント還元事業で中小事業者を支援した。3年度に実施したキャッシュレス決済による飲食店等への支援事業は、ポイントが還元される対象者が利用した個人に限られており、税金の使い方として適正とは言えない。2回に分けて実施した事業の受益者の数は、
事業目的は新型コロナの影響を受けた飲食店などの中小事業者の支援であることから、受益者は中小事業者である。当事業に参加した店舗は約4500店舗であり、小売業や飲食業の大部分が受益者となったと考えている。また、市民以外による消費も誘引し、消費の喚起を図っており、対象者は適切であったと考えている。
農作物獣害対策の効果は、野生獣を防除する電気柵等の購入費補助などで、農作物被害の軽減を図った。イノシシやサルなどによる農作物被害に対する獣害対策として、電気柵や防護柵の購入費を補助しているが、柵の有効性は、
獣の種類に応じ、正しい方法で柵を設置し、適正管理を行うことにより、有効な対策になると考えている。 しかしながら効果的に設置されていない場合もあるため、正しい設置方法の周知や設置後の支援など効果的な対策を講じていく。
首輪型の GPS 発信機を猿に装着し、猿の位置情報を把握する基地局を3年度に増設した効果は、
猿は群れで行動する習性があることから、群れごとに管理することが重要であると考えている。GPS 基地局の増設で、より広範囲に群れの行動を把握できるようになった。
保健所が取り組んだ新型コロナ対策は、保健所業務の ICT 化やクラスター発生施設への対応等の対策を推進した。新型コロナの陽性者の対応業務を改善したとのことだが、その取り組みは、
第5波の逼迫した状況を受け、手作業で行っていたシステム入力等を効率化するため、既存のICT ツールを活用したシステムを構築するなど、デジタル化を中心に業務改善を進めた。その結果、保健所職員の業務量を大幅に削減でき、クラスター対応等の業務に注力できる環境が実現したことで、第6波以降の感染拡大に対しても適切な対応につながった。
高齢者施設等でクラスターが数多く発生したが、他の入所者に感染を広げないよう、陽性者は病院などで療養していたのか。
入所者にとって入院による環境や介護従事者の変化が望ましくないことから、陽性が判明した場合には、入所施設での療養を優先し、症状に応じた療養先の選定等の適切な対応を行った。
妊婦を支援する取り組みは、妊婦を対象に妊娠、出産、子育てに関する情報提供や面談を実施した。妊婦面談率 100% を目指してもらいたいが、面談率向上への工夫は、
オンライン面談を3年度から開始したことや、28年度から行っている面談時の育児パッケージの配布等により、約 85% と高い面談率となった。
育児への不安を抱える妊婦へどのような支援を行ったのか。
保健師が必要に応じてサービスの利用調整や受診継続のための医療機関との連携、関係機関へ相談をつなぐ等、妊婦とその家庭に合わせた支援を展開した。
資源化を推進し、地球温暖化防止を、個別回収方式による分別収集などで、ゴミの減量と資源化を推進した。3年度に本市は、人口50万人以上の都市において、ゴミ排出量の少なさで、3年連続で全国1位になった。ペットボトルはどのように処理しているのか。
ペットボトルは収集後、手作業で汚れたものなどを除去、選別し、リサイクル原料として出荷している。
家庭における省エネ行動を促進しているが、もっと身近な取り組みが有効と考える。ゴミ、資源物収集カレンダーを活用した簡易な方法で意識向上を図れないか。
地球温暖化対策には、市民一人一人の行動が重要である。同カレンダーを活用した市民への周知・啓発を町内で調整し、地球温暖化防止に取り組んでいく。
街中休憩所八王子宿利用者増の取り組みを、中心市街地の活性化を図るため、街中休憩所八王子宿の維持管理を行った。2年度に開設した街中休憩所八王子宿の3年度の管理費は建物の借り上げ料や清掃で1000万円を超えているが、3年度の利用者数は、
緊急事態宣言で 利用者の少ない月もあったことから、年間延べで約2万1000人の利用者であった。
年間利用者を1日あたりに平均すると約60人である。利用者増に向け、さらなる取り組みを考えるべきではないか。
3年10月に西放射線Uロードで開催されたワクワクフェアでは、八王子宿の物販コーナーやギャラリーホールを活用し、1日に800人以上の利用者があった。今後も周辺のイベントなどと連携し、さらなる回遊性の向上に努めていきたい。決算審査特別委員会の審査からお伝えしました。